これはね、何冊かの本の合作をまとめて、まあその触りのとこだけ言いますと、戦国時代中国の話や、中国、戦国時代。でね、魏の国、曹操のおった魏の国のちょっと脇に、魯という国がね、この、難しいや。そこに、おった人で、有名な人。日本では、魚釣りしてる人、太公望言うやろ。実は、太公。太公というのが名前なんや。大きい、太公というのは位なんや。立派な、大人ですというようなもんや。お殿様ってのは、まあ、称号や。太公言うと褒めてる言葉やな。太公望。望というのは、希望の望や。望み。この人、思い出した。この、太公望。望というのは名前なんや、実はな。太公というのは尊称や。お殿様、太公さん。太公と言われるほどの立派な、大きな、な。つまり尊称で言うてるわけや。お偉方や。で、その、坊というのはその名前なんや。で、その男がな、毎日その、魚釣りしてた時代の話や。もちろん結婚してたわけや。まあ、嫁はんはやな、うちの旦那はもうダメやと。みんな、働き口あるしやな、あちこちから、能力があるのにやな、ちょっとも仕事せへん。朝から大勢ばっかりしてる。でも、ぼんやりしてるしやな。何のために人生、私は結婚したかわからん。あんな男や思わなんだ。いうことで、つまり自分で旦那蹴飛ばして、もう、国帰ってまうわけや。話が。ね。それからしばらくしたら、その、老農さんに巡り合うわけや。老農さんが、暇の時に国内見て回ったはたや。自分の国を見て回った時に、のんびりこんな、こいつ何しとんのかなと思って、いろいろ質問しはったら、答えがピタリと国、例えば難しい話しはんねや。国を治めるには何を基本にすべきか。こういうこと尋ねはる。それはまず、国を治めるのは、徳で治めないといけません。力で、武力で、殺すぞ殺すぞとか、そういう脅迫で治めるものではありません。とこういう返事するわけな。まあいろいろ、質問内容はもうちょっと詳しく知らん、覚えてないけど、いろいろ言うと、ピタッと来るわけや。ほんで、これはこの人物ほどいたらいかんいうことで、連れて帰るわけ。最初にするわけや。ほしたら、老の国をわーっと上がんねん。小さい国やねんけど、近辺では最高の文化国家になるわけやな。で、勢力も、武力も蓄えるし、いろいろ国が富に栄えるわけや。ほいたら世間から大評判になるわけや。中国全域で、あんなすごい男おらんってことになったわけや。そうすると逃げた嫁はんが帰りたいやんか。ほんでやな、恐る恐る帰ってくんねや。ほんで、申し訳ない旦那さん、もう一度復縁させてくれ。つまり、もう一度嫁はんにしてくれって言うわけや。頼みに来るわけや。その時に、太公望魯尚は、盆の上にあった、盆の上の花瓶やったかな。それを、床に投げるわけや。ほんでね、おめえさん、この水が、この器に戻れば、お前も戻してあげようと。ほんで、その女が、バーッと水出て、すぐに行くねんけど、そんまで行けへんがな。そういう話書いてあんねん、歴史には。で、それを消費して、腹水盆に帰らず。ただし、その時、牢の、ここは大事やぞ。そこでな、その、太公望は言うわけや。 どうやったかな。自分がその、ブラブラしてたやろ。まあ、ものを考えてる能力があんねん、そのとこは。だけど、まあ、使える殿さんも探してたわけや、早話が。意外な、癖の役がな、殿さんもよく言ってたから、戦国時代から。変な国に勤めてたら、自分のせっかくの能力が生きへんやろ。天下に名だたる名将を探してたわけや。探すのに、働きに出たら、妙な変な殿さんのとこ働きに行ったらえらい目に遭うやんか。青のことばっかりする国に行ったらあかんやんか。だから自分も殿さん選ぼう思ってたわけやけども、その時に苦労ば、自分はその悩んでたわけやんか。太公望自体が非常に世が乱れてるし、どこの国もみんな戦争しとるしやな。ヤクザの親分みたいなやつもよくおるわけやんか。ヤクザの国行ったら、とうとう自分の意思をパンになるやんか。ほんでその盆、腹水盆に帰らず、それはそれやけど、その時にな、一言言うねん。僧侶の妻を、話すことはできないって言うねん。その時にな、昔の話をするわけよ。昔、僧侶いうことはぬかみそや。つまり貧乏な所帯は、どこの家でもそうやけど、それ大変なことやで。ぬかみそに何の女房はあかんよね。亭主が、所得が薄ければ、一番安いのは漬物や。漬物は腐れへんねや。だから魚でも何でも漬物しとくやろ、大根でも。それから長持ちするやんか。つまり、旦那の所得が少なかったら、所帯やっていかれへん。やっていかれへんかったら、嫁はんは苦労してやな、ぬかみそ臭い匂いのところへ腐らんように、大根でもネギでもこう、蓄えとくわけや。それ一番安い料理や。つまり、僧侶の妻を、その時に苦労した、してきたわけや。すぐにそうなったん違うで。もちろん、太公望が最初になって、天下一の名物、名最初になるわけやな。中国で一番人気になるわけや。そうなる前の苦労した時代に、苦労した女房、ぬかみそで一生懸命貧乏時代をやりくりしたその女房を離縁せんならんやんか。その元の女房を帰ってきたら。そうやろ。だから、僧侶の妻を裏切ることはできない。俺はできないんだと。昔の華やかな時代に憧れて、元の昔の女房は、旦那が貧乏した時に逃げてもた帰ってきてやな。また今のような天下一のお大事になったところへ持って復元させてくれ言ってきたけども、実は俺には、その苦労した時の僧侶の妻がおるんやと。それを、手放すことはできないと言うやつ。これが偉いとこやな。苦労して京都日を迎えたのは女房のおかげやいうこと。それはせざらね。人は一人で成功できない。腹水盆に帰らずいうことはそういうことで、まあ言うたら教訓としては、人生は辛い時もあるいうことや。まあ、天下一の大人気者にも辛い時代があったいうことやな。そこで辛抱できるかできんかや。